はい、どうもこんばんは。セロガイさんのコネラジ、水曜日でございます。よろしくお願いし
お
ま
願いし
す。
ます。
はい、ということで、今日は、ミックさん、新年一発目の出演となります。
イエーイ、明けましておめでとうございますですね。
もうすっかり新年ムードも吐き気されておりますが、でもまあ、一発目なんで、新年明けましておめでとうございます。
いや、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
いや、昨年はね、最後の放送で沖縄にサプライズで来てもらって、
そうですね、
その後
そうだ、
一緒に飲んでウェイして、
はい、ウェイして、
いや楽しかったでございますけど
ね。いや本当にね、年末とっても素敵な年末になりました、2021年。
いや、よかったですよ。
ありがとうございます。
あの後、ミクさんと配信やった後、まあミクさんをすぐ僕らの沖縄の共通の知り合いの忘年会に行って、
来ましたね。
僕はウーマンラッシュアワー村本さんのライブの前説に行って、で前説終わったらすぐ忘年会の会場に駆けつけるっていう段取りだった
んです。そうですね。はい。
もう本当に僕楽しみにしてたんですよ。ミクさんとか他の友達と。でもウーマンラッシュアワー村本さんのライブ前説して、でさあ忘年会会場行くぞと思ったら、スマホがなくて、であれどこ行ったんやろうと思って、もう俺楽屋までは持って行ったの覚えてるんですよ。
はいはいはい。
で今ないってことは、じゃあ俺楽屋に忘れてんなと
はい。
けどこのライブ会場がステージを通らんと楽屋に行けないっていう特殊な構造のステージで、でもうすでに村本さんのステージが始まってるんよ。だからこう始まってる中ちょっとすいませんって通るのも嫌だから、
はい、
もう何もできず、村本さんライブわーって見て、結局忘年会2時間ぐらい僕遅刻しちゃってね。
そうなんですよ、ね、セガルさん到着したのがもうみんなご飯終わったぐらいみたいな感じになっちゃってて、
お刺身2切れぐらいのそう美味しそうな雑炊のひげひげのおじやみたいな。
はい、でしたね。
鍋、相当いい鍋があったんだろうなみたいな。
だしそう、ね、
で、なんかこの村本さんのライブが、もう1時間半で終わる予定だったんですね。で、それ以上やったら近隣住民にもこう騒音で迷惑かけるから、それまでに終わんなきゃいけないみたいな。
はい。
1時間半経ったらスタッフから合図行って、あ、じゃあ時間だから終わる。ねっていう段取りだったんだけど、
はい、
あ、スタッフさんがこうわーってあーもう時間ですって合図出して、村本さんあ、分かった、じゃあこれ最後の話ねって言って、
はい、
そっから40分ぐらい喋ってたんですけど、はよ終わってーと思いながら
俺の携帯
そうそうそう、まあでも面白かったからね、お客さん盛り上がったからよかったんですけど、
はい、はい、いやでも大変だね、その村本さんのライブの前の前説でっていうことでセアロさんが入るってことで、やっぱすごいですよね。
いや、まあまあ
すごい、
ライブも一緒にやろうっていう話をしてますね。はい、やっておりますけれども、イモさんこんばんは、金が新年ということで、
こん
ばんは、いつもありがとうございます。つぶっこさん、寺越さん心配してましたちょっと休みが続きましたからね、お元気そうでよかったです、おめでとうございますということで、あとランチェスターさん、CLP 問題で海に飛び込まないよって、これいっぱいツイッターでもいただいてたんですけど、まあ、CLP 問題のことを言った配信でもその部分も語ってますんで、よかったらそっち見てください。
はい。
こちらのドレスさん、こんばんは。ですということで。
お久しぶりです。いつもありがとうございます。
ね、エース銀橋さん。
あ、銀橋さんもだ。こんばんは。は
い、いやー、まあ我々のちょっとね、お互いの仕事とかで水曜日、新年一発目になっちゃいましたけれども。まあまあぼちぼちやっていきましょう、今年もね。
そうですね、楽しみですよ。はい、よまただから緊急長岡セアロさんに会いに行く旅みたいなのをまたやろうと思ってるんで、もううかうかできないですよ、また。
本当ですね。今僕車の中から今日はちょっとねお届けしてるんですけど、もしかしたら後ろの車と思いながら今日もやっておりますね。はい。
あ、ほらほら、星星ドレスさん、もう2月のイベントチケット買いましたっていうことでね。は
い、ね。ございます。
ありがとうございます。
毎月ね、新ネタライブやってますんで、よかったらぜひね、そちらの方もお願いします。動画の概要欄見てください。
はい。
じゃあやっていきましょうか。
はい。
エラガイさんのコネラジ、この番組は皆様のスポンサーでお送りしております。本日はね、いらっしゃらなかったので、まあ、応援したいぞ、今年もセアロガイ長岡ミク頑張れよと思っていらっしゃる方ですね、よかったら動画の概要欄もしくはネットでセアロガイサポーターズのページをねチェックしてもらえたらなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、新年は長岡ミクはいかがお過ごしだったんですか？
長岡ミクね、ディズニーランドに行ってきました。
あ、そうですか。
はい、
ええ、
ちょっとね、今こうマンボウになりつつあってっていうところで、さっきもこう、マンボウになりますよみたいなことにはなってましたけど、その前に行くことできまして。
そうですか、はい、そうです、ギリギリのタイミングで。
そうなんですよ。で、今ディズニーランドって結構もう規制してますので、いつもよりもスイスイと乗ることできるんですよ、乗り物も。
なるほどなるほど。
はい、なんですけど今回はちょっと大人に長岡もなりましたので、
はいはい、
バケーションパッケージっていうようなパッケージプランにして、はい、行ったんですよ。
はいはいはい。
そうすると、ディズニーシーとディズニーランドなんですけど、3つまで好きなやつを選ぶことができて、それはわりかし並ばないで行けるっていうようなプランになってまして。
ああ、その乗り物を3つ選んだら、はい、
う
ん、
そう、
そこはもう並ばずにその3つ。
そうなんですよ。
ありますよ。なるほどね。いや、だって、
はい、俺
ディズニーランドは行ったことないんですけど、
うん、はい、ないの？うんうん、
実は俺ないんすよ。
そうなんだ。
これ後ほど語ります。僕それ、はいはい、ちょっとディズニーランドコンプレックスは持ってるんですけど。
うん、聞く聞く。
USJ とか C は行ったことあって、はいはい、
うん、
やっぱほんまに混んでる時行ったら、うん、乗り物一発乗んの3時間待ちとかあるじゃないですか。
あ、そうなんですよ、瀬原さん、本当にそうで、
3つ乗ったらもうほぼ1日終わっちゃうみたいな、うん、はい、
それがずっとそうだったんですけど、まあ、コロナになって、うん、入園のやっぱり制限ももちろんかけてますし、そういうのもあって乗り物、要は自分たちで要は予約して、でそこの日のチケットを取って、それで行かなきゃいけないっていう風になるので、はい、連絡するのも大変だしと思って、ちょっと今回はそのバケーションパッケージにすると自分の好きな3つ乗れるし、私もともとディズニーランドもディズニーシーも大好きなんで、
はいはいはいはい、
はい、今回はちょっとそのプランで行ってみようと思って、はい、行ってきました。
え、やっぱり、
うん、
並ばんかったら3つ乗るのってでも、はい、本当に1時間以内で行けるんじゃないですか。
いや、それがですね、はい、びっくりすることにビッグサンダーマウンテンというディズニーランドにある、はい、まあまあ人気3台のうちの1つぐらいなんですけど、はいはい、まあ、結構絶叫まではいかないんですけど、ちょっとハードな、はい、乗り物になってるんですけど、それは大体ですね、うんうん、普通で言うと多分1時間半で、今コロナになってるので規制かかってだいたい 4,50 分っていうところなんですけど、うん、私の場合3分できました。
あら、それ
あら、これすごくないです？もう本当に
値段は変わるんですか？
ん？
値段は変わるんですか？そっちの方が高かったりするんですか？
あ、そうなんですよ、バケーションパッケージっていうことなんで、だいたい1人、8万ぐらいで泊まるところ、ディズニーランド、ディズニーシーみたいな全部、はい。
びっくりした。その3分で乗るための8万だったら、それはもう富裕層のやり方やなと思ったわ。
無理無理。全部合わせて、はい、8万円っていう。
え、ディズニーで3つ、シーで3つ乗れるんですか？
はい、そうなんです。
ああ、そうか。じゃあいいね。
うん、ただセールさん、その3つっていうのも、はい、3つしか乗れないではなく、他のやつも並べば、うん、乗ることができるので、はい、結局私の場合は、ディズニーランドもだいたい7個ぐらいは乗り物乗れましたし。
え、ディズニーって入園料どれぐらいでしたっけ、普通？
普通は、確か7000円ぐらいじゃなかったですかね。
そっか、じゃあ、うん、7000円、まあ、C も7000円と考えたら、まあ、14,000円で、
うん、はい、
ホテルも高いですよね、ディズニーのホテルってね。
そうなんですよ、今回は私、ディズニーシーの一番近いとされている素敵なホテルのそのミラコスタっていうところだったんですけど、それも、はいはいはい、バケーションパッケージのところでいろいろ選べるようになってるので、ホテルも。
いや、じゃあそれがいいかもな、
うん、 結構ね、本当にね、セアルさんもね、もしちょっとディズニーランド、ディズニーシーにこう抵抗感があるんだったら、そういうところから、始めてみると、こんなに並ばないでできるのとか、時間有効にめっちゃ使えるみたいな形で、
はいはいはいはい、
結構ね、大人の遊び方できると思います。うん、
それがいいな。やっぱ僕、USJ 行ったんですけど、
あ、USJ、はいはいはい。
1時間、2時間待ってて、待ってる時間も楽しくて、
で、
的にも全然余裕みたいな年代はもう俺終わったんやなっていう感じで、もう疲れ切ってしまってもう。
何個くらい乗れました？ちなみに私ユニバーサルも大好きですよ。
はい。めっちゃ並んだのが2個ぐらいで、なんかハリー・ポッターのやつとなんかジェットコースターみたいなやつで合計も4日くらい並んだのよ。で、膝が笑っちゃって、もう膝だけ楽しそうみたいな。膝だけ
笑っちゃった。
あとも並ばなさそうな乗り物っていうことを最優先に。
あ、なるほどですね。はい。結局最後そういう風になっちゃいますよね。
一番楽しかったアトラクション、もうホテルのベッドやったもん。もうホテルのベッド乗った時が一番もう楽しかった。から
そっか、そうなっちゃうか。
だからなんかもっとさ、大学1年生とか、
はいはい、
なんならもう高校生とかの2時間並んだって全然ウェイみたいな、はい、やっぱそれはもうやっぱバケーションプランで大人の楽しみ方をしたいかもしれない。俺は
いや本当にバケーションパッケージってすごいなと思うのが、こんなルートがあったのっていうルートを使って行ったりするんですよ、
はいはいはい、
だから3分で入れるみたいなところがあって、これ本当に昔の自分にこっから何年後3分で行けるところあるからねって伝えてあげたくなります。
はいはいはい。そっか、でもなんていうか、その関東に住んでる人とか、まあ、それこそもう千葉に住んでる人だったら、
はいはい、
まあこう自宅からピュッと行ってディズニーランド行ける、
はい、そうですね。
もう我々はもう飛行機乗ってきてるから、
そうですよ。
ディズニー以外も楽しみたいわけよね。
そうですよ。
時間を無駄にしたくないから、
はいはいはい、
遠征民はやっぱそうだから。
はい、
それマジいいっすね。
あとね、何がいいかなって思った時に、そのミラコスタはディズニーシーの、もう一緒についてるようなもんなんで、
はいはいはい、
例えばセアロさんみたく、いや足笑っちゃってきびいよっていう時に、あ、ちょっと1時間休まないみたいなのできるんですよ。
なるほど、ちょっとホテルに戻って、それ最高だな。
そうなんですよ。そうなんです、
俺でも甘えるかもしれんな。もうだって俺結局ベッドが一番好きだから、乗り物の中でダラッとしたくなるかもしれんな、
そのま
ん
ま。
うん、いや、なんかでも、
はい、
こう沖縄で披露宴の司会とかをやってると、なんかよくプロポーズの場所をこう、テーマパークでやったっていう人結構いるのよ、
は
い、
うん、
でなんていうの、こうディズニー、それこそディズニーランド行って、
はいはい、
ディズニーホテル借りて、あ、
はい、
で泊まって、
うん、
そこでもうなんかシンデレラ城を見ながらプロポーズみたいな、うん、
はいはいはい、
まあ、ある種なんかこうベッタベタかもしれんけど、
うん、素敵。もし
相手がいてそうプロポーズするタイミングだったら、
はい、
そういうのもありなんかなっていう妄想、うん、
ありありあり
あり
ありですよ。だからディズニーランドのそのシンデレラ城の前は、
うん、
信じられないぐらいの人だらけですから。
あ、そうなんや。
はい、みんなもう写真撮ったり、彼と彼女がちょっとイチャイチャしてたりとかっていう、本当にすごい素敵な、はい、
場所で。そこで、いやでもないか、俺ちょっと恥ずいな、それはさすがに。
いやいやいや、ありじゃないですか、セアロさん。ありですよ、あれは。
本当？
もうね、ディズニーランドとかディズニーシーに入ったら誰も自分たちのことを見てない、うん、だから最大限に楽しもうよ、そういうこと。
確かに確かに、ディズニーランドとか行って、
はい、
こうなんかペアルックのミッキーの身つけるの恥ずかしいって言ってるやつは、
うん、
やっぱりこれ自意識が邪魔をしてると
思うね。そう
です、 あんなもんは
つ
け倒したらええ。ミッキーの身なんかつけ倒した方がいい、全力で楽しんだ方がいい。
ちょっと待って、どうしてさ、そんなセアロさんがディズニーランド、ちょっとあれなんですか、ちょっとなんですか、聞いてみたい。
一 行ってみたいんですよ。でも行く機会に単純に恵まれてないっていうだけで、
うん、あ、そうだったんだ。そうそう
だから決してアンチとかではそんなのでは全くない、
うんうんうん、
行ってみたいと思ってるから、いや、うん、ちょ今年の目標ディズニーランド行くことにしようかな。
え、これ本当にセイロさん、そしてセイロさんみたいなタイプは絶対にハマると思います。
本当、
はい、一緒に耳とかつけちゃったらもう。
なるほど、
はい、
ちょっと行こうかな。 USJ もすごい楽しかったんだよな、うん、あの入った瞬間もさ世界が変わるやん。
そうなの、
あのテンションのあの広い感じ、
うん、
ちょっとあの僕のディズニーシーのいい思い出1個言っていいですか。別に
話は
ないんですけど、
はいはい、
これ話したことあったかな、なんか、
うん、
大学の頃に僕好きだった女の子がいて、はい、で片思いだったんですよ、
はい、
で、うん、その子彼氏がいて、
うん、
彼氏とうまくいってないみたいな、今日喧嘩したみたいなタイミングで、
はいは
い、俺もう思いが溢れても告白しちゃった、
うん、
ちょっと待ってって言われて、
うんうん、
彼氏いるからと、
はい、
ただと彼氏別れたんだけどまだちょっと待ってみたいな、うん、結局半年くらい待って、
は
い、で相手が他の彼氏作っちゃって付き合えなかったってことがあったんですね、
うんうんうんうん、
で俺の経験した失恋の中で一番寂しかったやつプラスその子のことめっちゃ好きだったんですね、
うん、
僕、
うんうん、
でもそういう思い出があって、
はい、
でその子は大学卒業後東京行ってディズニーランドで働いてたんですよ、
うん、
でその時ディズニーシーの配属で、
はい、
で僕一回東京仕事で行った時にもう、
うん、
っていう前半ぐらいかな行った時に、うん、こう連絡して、
うん、
東京行くんだっつって、そしたらシー来なよみたいな、うん、私仕事終わったら案内するよみたいな、
うん、
で仕事終わって昼過ぎぐらいに C で合流して、
うん、
であっちってお酒も飲めるじゃないですかディズニーシー、
はいはいはい、わかる、
うん、でだんだんこう日が暮れ始めてきたぐらいの頃に、うん、こう2人でこうビール飲みながら、
うん、
なんか変なでっかい肉の塊みたいなこうつまみ
ながら、 あるね、肉と塊食べた、うん、
真ん中にこう湖あるじゃないですかディズニー、
あるあるある、
あそこでなんか
ディズニーシ
ー、そう CCC、
うんうん、C ね、うんうん、
あのアトラクション始まって
うん、
ディズニーシーの真ん中の湖のアトラクションがすごくて、もう船バー出て、
うん、
真ん中ドラゴングワー出て、ドラゴンをミッキーがなんやかんやして退治するみたいな、
うんうん、
退治した後本当にその回り回ってる船の上に風船がわー出て、それが虹色に光って、うん、それがいっぱいこう走って光キラキラ音楽わーみたいな、
うん、
それを大学の頃あんな好きやったこの子と2人で、
うん、
お見ながら見てると思って、
うん、
でその時にミッキーが、は
い、うん、
まるで夢みたいだって言いよったんですよ、
うん、
でいやもうほんまに俺夢みたいやと思って、うん、ミッキーとめちゃくちゃ気持ちがシンクロしたことがあって、
うん、
これ俺のなんか人生の中でも幸せな記憶なんです
よ、なるほど、だとしたらであのディズニーシーでそれだけ楽しめたんだったら絶対ディズニーランドも楽しめると思います
ね。えちょっと好き、おもろかったから、はい、ランドも絶対今年は行こう、
うん、
うん、
いい思い出にきっとなると思うし、やっぱ夢の国なので、うん、本当に楽しみ方いっぱいあるんで、うん、まずあのディズニーランドの例えばシンデレラの、 あの映画見たりとかマーメイドとかなんかいろいろこう見てほしい、ディズニーの映画を見てほしい、うん、うん、それから行くと楽しいですよ。
いやそれはあるやろ
う
な、
うん、
ちょっと勉強してから行きますわ、
ぜひ本当に、うん、あの耳とかつけて写真撮ってほしい
撮ってじゃあ見せますわ、
はい、
はい、いやまあそんなね、なんていうか、うん、あちょいちょいライバキめっちゃ社内な、
ちょっと待って、イモさん多分あのミッキーに似てるって私のことですよね。
あ、
私めっちゃミッキーに似てるって言われるんですよ本当に。
でも確かにこうパーツがはっきりしてるからかな。
そう、なんかこれにこうやってやったら、
あ
ねえミッキーって感じでしょ。
確かにこうなんかポジティブエネルギーもなんか似てるかもしれない。テーマパークっぽいっすよね、人。
思った、うん。
テーマパークっぽい生き物ですよね、なんか。
いやいや。テーマパーク。
キャラクター顔してます、ね。
いやありがとうございます。もう本当にセアロさんぜひね行ってみてください。
ありがとうございます。うん、で今日ニュースのコーナーもやろうと。
はい。
思ってるんですけど、ちょっと早めに 僕ニュースの話していいですか？
お聞かせてください、ぜひ。
はい、ね、
うん、
まあ、韓国で、
はい、
薄毛の治療を、
うん、
こう国民保険使ってできるようにしようぜって訴えてる議員さん、うん、
はい、
で、まあ、それ賛成の声も結構あるけど、う
ん、はい、
いやちょっと待ってくれよと、
うん、
薄毛治療をしたいっていう人がいっぱい出てきて、
うん、
でそこにこう保険料が使われて、
うん、
ほんまに体調悪い人とかが治療を受けられへんくなったらどうすんねんみたいな、うん、真っ当な、まあ、言葉もあったりして、
うん、
でそれでちょっとまあ与野党今いろんな意見出てるっていうニュースがあったんですね。
おお、面白いですね、うんうん、
で、まあ、あれじゃないですか、まあ、日本もこう例えば美容のための手術とかは保険効くとか、
うん、
はい、うん、だからこう自分の見た目を良くしたいとか、
うん、
だったら保険効かない、でも怪我したり病気だったら保険効くみたいな感じじゃないですか、はい、
うん、
最近僕もね、うん、薄毛治療の AGA の薬をもらいに行ったんですよ、
うんうんうんうん、
だから結構この話題がタイムリーだったんですけど、そう、なんか、AGA 要はもう男性ホルモンで髪の毛が抜けてしまうのを、
うん、
まあ、お薬で抑えようっていう、
うんうん、
そういう治療なんですね、
はい、
でこれから抜けゆくものを止めるのは、
ええ、
こう毎月3000円ぐらいのお薬でいけるんですよ。
はいはいはい。
でも今もう減ってしまったものを増やすためには、
うん、
こう毎月1万円ぐらいかかるんですよ。
あ、なるほど ね。
でじゃあ、
うんうん、
考え方としては、
はいはいはい、
維持する薬と生やす薬両方飲んで、
うん、
で生やす薬の効果である程度生えたら、
はい、
じゃ生やす薬はもうやめて、あとは維持する薬だけで続けていったらいいのかなと思ったんですね、
うんうんうん、
でお医者さんに、あ、じゃあ生えたらもうこの薬はやめて、あとは維持するやつだけで生えた髪の毛を維持したいですって言ったら、
うんうん、
それはできませんって言われて、
あ、
なんでかっていうと、
うん、
生やす薬、まあ、ミノキシジルっていう薬なんですけど、
うん、
ミノキシジルを飲んで生えた髪は、
うん
うん、ミノキシジルを飲み続けんと抜けちゃう。
そうね、
なんでこれ、うん、と思って。そうじゃない、維持するものを飲み続けてでもミノキシジルで生えたものは維持できないみたいな。うん、
だからミノキシジルを要はやめちゃうと、うん、その生えた髪の毛がまたもうなくなっちゃうってことですよね。
そうそうそう。
そうですよね。
まあ一応今まだその見た目めちゃくちゃハゲてるっていうわけでもないので、
うんうん、
まあ維持するものをずっと続けていったらいいんかなと思うんですけど、
うん、
まあでも維持するのもまあ飲み続けんかったらいずれば抜けてしまうと、
うん、
でじゃあこれ飲み続けるってことですよねって言ったら、
うん、
それはまあご自身が
うん、
まで若々しくいたいかっていう、人生の考え方の話になってきますみたいなこと言われて、
そうか、
うん、
でもさ急にね、例えば50歳までそれやり続けてたのに、
うん、
今日から急にね、うん、やめちゃって取れなくなっちゃったっていうことになって一気に老け込むみたいなのも絶対嫌ですよね。
そうですよ ね。
せっかくだったらね、
別に頭髪が薄くてそれで、
うん、
何も不自由なく生きてる方もいるからそれはそれでいいんです、
うん、
そ
うい う
方は、
うんうんうん、
で、まあ、僕はできればこう維持したいと考えていて、うん、でこのなんていうのかな、僕15歳とか20歳前半ぐらいの頃にも、うん、なんか DNA 的に僕ハゲの家系なんで、で父ちゃんは結構来て、うん、進行が早くて、
うん、
20代前半からも来てたと。でもうそれは嫌やと思ったんですよ、20代前半、うん、でもう30過ぎてから上げる分にはまだいいとして、20代では絶対嫌やと思ってたんですね、
うん、
けど今30過ぎて、
うん、
やっぱ嫌なんですよ30
中。あ、
で
そっか、これ
今 なんとなくもう50歳、うん、60歳になったら別にいいんちゃうんって思うけど、
うん、
でも多分50、60になったらやっぱまだ嫌だよ。
うん、そっか。
一体この自分の見た目となんか衰えの に対するこう諦めみたいなのって一体どこでつくんやろうっていうのはちょっと考えさせられてね。
いやー確かに、しかもその薄毛の問題って実は男性だけじゃなくて女性にも言えますからね、
うん、あー、まあ、女性でもね、うん、ちょっと子供がなくなってきたとか聞きますよね。
そうやっぱり それによって老ける要素になるっていうか、この 見栄えがだいぶ変わってくるので、セアロさんの言ってるのすごいわかるし、
うん、
できればもうキープしていきたいっていうのはありますよね、今を。
ねえ、それはちょっとあるけどね。星々のドレスさん、ホルモンバランスは大丈夫かなっていう、はい、あのコメントもいただいてるんですけど、うん、あのなんかでもこの進行を止めるやつ、
はい、
維持するやつ
は、
うん、コメントでもいただいてるんですけど、あのプロペシアっていうやつで、
うん
うん、なんかそのホルモンを抑えるやつなんで、まあ、一応ホルモンに作用するやつ。
ランチェスターさんね。うんうん。ランチェスターさん書いてくださってる。うん。
この女性が触るのもダメらしいんですよ。う
ん、え？
女性がもう飲むのはもちろんですけど、もう触るのもダメらしくて。
うん、そうなの？
触ってこう皮膚から浸透して体内に入っても、なんかホルモンバランスが崩れちゃって、
体に、
だからもう扱いには重々気をつけてくださいよみたいなことは結構釘刺されましたね。
そうなんだ。え、うん、セールさんはミノキシジルとプロペシアを、うん、どちらも飲まれてるんですか？
今どちらも飲んでる状態です。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ、
しばらくは続けていこうかなと思ってるんですけどね、
うんうんうん、いやでもね、これで若々しくなってくるってこと考えるとちょっとそれもまた楽しみですね。
そうですね、
今で
も
ね、まあ、
うん、もうちょっと維持したいなっていうところでね、
うんうんうん、
続けてみようと思いますけど、
はい、
ミクさんは何かニュース引っ張ってきました？
はい、今日はね、静かなブームということで、まあもうあと時間も4分ぐらいなので、まあ答え言っちゃうんですけど、かつて冬の防寒着として欠かせなかった、何わかります？セアラさん、
毛皮
惜しい、
ボアみたいな、
ボア惜しいな、反転。
ああ、反転。
そう、あのよくね、ほら昭和の受験生がこう反転を着て深夜まで机に向かって勉強してたみたいなやつよく見てたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれが昔ながらの防寒着が今静かなブームが来ているということで。
へえ。
はい、これニュースになってるんですけど、2016年から、まあ、おしゃれのファッションや雑貨を扱うセレクトショップ、皆さんも知ってると思うんですけど、ビームス、
はいはいはいはい、
はい、これが、表の生地と裏の生地に綿とナイロンの、コンボ素材を使用した日本製のダウンジャケット、日本各地の名品などを揃えるビームスジャパンの店舗にオンラインで販売したと。そうしたら、まあこういう時代もあるんですけれども、今風にアップデートされてるので、これが、火種になって、で今ビームスの担当者が日本的なデザインをこうさらに入れていった結果、とても人気になっているということで、今ニュースになっているっていう風な形になっていて、あのほら北海道ってやっぱり寒い地域なので、
はいはい、
やっぱり沖縄はね、 あんまりそんな風に暖かく防寒しなきゃいけないっていうことそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱあの北海道もう稀に見る、今年はもう雪の量が、雪量が特に札幌すごいんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なのでそれに合わせて、あ、こんなおしゃれな斑点があるんだということで、まあ、ちょっとね写真ちょっと皆さんに お見せできないんですけど、いろいろこう写真見ていただくとビームスの中に入ってるんですけど、あの可愛い斑点などがあって、あのちょっと私的には北海道民としてはあったかいものでおしゃれなものだったらいいなっていうので、
こう機能性の高い、
はい、うん、
なんか室内着みたいなのは欲しい、ね、
う
ん、
そういいでしょ、うんうん、
適度な保温性と着やすさ抜いたみたいなね、
はい、そうなんで、はいはい、なんかこういう風なあったかいネタっていうのはちょっと私的にはあやったみたいな感じで、はい、それをちょっとこう出してきました。はい、いいです。
ただ僕静かなブームっていう言葉はなんか違和感があって、
うんうん
う
ん、
ブームってうるさいもんじゃないみたいな静まってたらブームではないのではまだみたいな、なんか思ったんですけど、ね、
あのきっとそろそろ来そうかなみたいなやつですね。はい、
うん、ねえ、ということで、まあそういう情報もありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ミクさん、今年も1年よろしくお願いします。
ねえ、楽しみ、よろしくお願いします。
ということで、ぼちぼち終わらせてもらいます。セラブさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。皆さんぜひね、はい、動画の概要欄からセアロガイサポーターズ、チェックしてもらえたら嬉しいと思います。ネットで検索してもページは出てきます。あとメンバーシップ登録していただいたら過去の動画全部見れますし、あとメンバーシップ登録限定の動画もアップしてますんで、よかったら見てください。
はい、
はい、以上です。お送りしたのはセアロガイさんこと山田と
札幌観光大使の中岡美久でお送りしました。
それでは。